私は説教にタイトルをあまりつけないようにしてたんですけれども、今年はタイトルをつけようかなと、別に理由はないんですけども、つけてみようかなと思っております。来年はつけないかもしれませんが、で今日の説教のタイトルはですね、うさぎ年を生きるとなんじゃこれ今年はタイトルをつけますと言いながらですね、なんという軽い題かなと、安直なですね、もしかしたら日本中で300人ぐらいの牧師がこの話をしてるかもしれないんですけど、タイトルで、ただ聖句はちょっと今日は珍しいところで、イザヤ書の61章3節、イザヤの61の3、で前後をちょっとお読みしたいと思いますので、1節からですね、最後の11節まで、61章の1節から最後の11節まで、新約聖書は1125ページ、はい、イザヤ書の61章、お読みいたします。神である主の霊が私の上にある。主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。この私というのはですね、これはイエス様のことでありまして、これは予言の書なんですけれども、主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げ、すべての悲しむ者を慰め、シオンの悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためである。彼らは義の樫の木、栄光を表す主の植木と呼ばれよう。彼らは昔の廃墟を建て直し、先の荒れ跡を復興し、廃墟の町々、世々の荒れ跡を一新する。他国人はあなた方の羊の群れを飼うようになり、外国人があなた方の農夫となり、ブドウ作りとなる。しかしあなた方は主の祭主と唱えられ、我々の神に仕えるものと呼ばれる。あなた方は国々の力を食い尽くし、その富を誇る。あなた方は恥に変えて2倍のものを受ける。人々は侮辱に変えてその分け前に喜び歌う。それゆえその国で2倍のものを所有し、とこしえの喜びが彼らのものとなる。まことに私は公義を愛する主だ。私は不法な略奪を憎む。私は誠実を尽くして彼らに報い、とこしえの契約を彼らと結ぶ。彼らの子孫は国々のうちで、彼らの末は国々の民のうちで知れ渡る。彼らを見る者は皆、彼らが主に祝福された子孫であることを認める。私は主によって大いに楽しみ、私の魂も私の神によって喜ぶ。主が私に救いの衣を着せ、正義の街灯をまとわせ、花婿のように栄冠をかぶらせ、花嫁のように宝玉で飾ってくださるからだ。地が芽を出し、園がまかれた種を芽生えさせるように、神である主が義と賛美とをすべての国の前に芽生えさせるからだ。3節だけをもう一度読みします。シオンの悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためである。彼らは義の樫の木、栄光を表す主の植木と呼ばれよう。うさぎ年を生きる、その第一番目は、憂い悩むことなくということです。ここに憂いの心の代わりにという憂という字ですが、憂い悩むことなく。1999年はどんな年になるんだろうか。不況や異常気象、また社会の荒廃、教育の荒廃、いろいろな、マイナスの出来事がですね、おそらく今年も続いていくんじゃないか。 という気がいたします。しかしこの社会がですね、あるいは自然が、あるいは人心が荒廃していく、破壊されていく、混乱していくというのは、私たちはそれが何か知っているんですね。すなわちそれは聖書に書いてある終末の予兆であるということなんです。こういうことが起こるのはもう最初から分かっていたわけなんですね。いちいち開きませんが、これはもうイエス様が言われた通りのことで、この世が終わる、終末が来る、その予兆なんですね。ですからこの社会が、最初にも言いましたけれども、混乱をしたり、また荒廃をしていく、不況であるとか経済がどうだとか、もう動揺して混乱していく中にあって、私たちはそれを憂う必要はないんですね。どうなるんだろうか、ニュースのキャスターと一緒に眉を潜める必要は全然ないんですね。ああどうなるんだろうか、99年どうなる、2000年どうなるんだろうか、いろいろ問題が起こってどうなるんだろうか、大丈夫だろうか、その必要は全くないんですね。あ、これはもう聖書に書いてある通り、この世の終わりが近づいているんだな、聖書に書いてある通りのことなんだな、爽やかな顔をしていればいいわけで、ですからそういう意味でこの99年私たちは憂う必要がないんです。また私たちにも個人的なさまざまな問題があります。大丈夫だろうか、まあなんとか去年は越したけれども、今年は大丈夫だろうか、仕事のことや勉強のことや家族のことや、また病気のことや個人的なことや、いろいろ心配事はありますね。でもこのそのことを憂う必要はないんです。そのことで思い煩い、心を痛める必要はないのです。で、憂うというのはですね、この先のことを考えて心が暗くなることを言うんですね。考えるのはもう人間ですから考えるわけなんです。今度こういうことがある、ああいうことがあるというのを考えていくわけですけれども、そのことを考えてですね、心が重くなったり暗くなったり、心配してこの痛くなったりですね、胃が痛くなったり、こういう状態が憂うというんですね。その必要は全くない。なぜならば私たちのシナリオは神様に預けてあるからなんですね。これは去年信仰のについてのお話をいたしましたけれども、神を信じるというのは神にシナリオを書いていただくということなんですね。神様に明日のこと、明後日のこと、来年のこと、全部神様に書いていただくということなんです。それが私たちの目にいいことなのか、その時は悲しむべきことなのか分かりません。でも神様に書いていただいているならばですね、責任は神様にある。委ねるというのはですね、もっと分かりやすく言えば下駄を預けるということですね。神様どうぞあなたに下駄を預けますから、あなたのシナリオに従って私は今日の一幕を一生懸命演じますということだけなんですね。私たちは役者なんです。牧師の集まりなんかですとですね、教益者なんていう呼び方しますね。教えるという字に、ちょっと手話の通訳やりにくいんですが、教えるという字に役、役場の役に物と書いて、これ教益者と読むんですけれども、でホテルの呼び出しなんかですとですね、これ教益者とはだいたい読めないんですね。教役者っていうんですね。教役者の皆さんっていうですね、なんか役者の教えてる人たちかなと思われてるらしいんですが、で実はまあ私たちはまさにですね、役者なんです。俳優であり女優で、それぞれがヒーロー、ヒロインなんです。脇役は一人もいないんです。それぞれの人生において私たちは主役なんです。だけどこの戯曲を、シナリオを書いているのは誰かというと、私じゃないんです。神様が書いてるんですよ。役者がシナリオの心配をするとですね、ろくな演技にならないんですよ。 次の幕はどうしようかな、次の幕が開いたらどんな衣装を着ようかな、次の幕にはどんな演技をしようかな、ね、そんなことを考えてもしょうがないんです。神様がシナリオを書いてらっしゃるんですから、シナリオライターのその書いたシナリオに従って私たちはその日その日を演じていけば憂いの心は生まれません。神様は憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせると書いてあるんですね。憂いの心の代わりに賛美の街灯、憂い悩むことなく賛美しながら行く、憂いを吹き飛ばすのは賛美なんです。いいですね、この聖書の言葉、憂いの心を吹き飛ばすのは賛美の歌なんですね。憂うな憂うなと言うとますます憂えてしまいますから、私たちはそこで賛美の言葉、賛美が私たちに与えられていることを感謝したいと思います。有名な詩篇の中にはイスラエルの神は賛美のお住まいとされると書いてありますね。22編3です。神様はどこにおられるんですか。悩みの中にあるとき、苦しみのあるとき、私たちはそう思いますね。神様はなんか遠い御嶽山の向こうの後ろの鯉の向こうの沼田の向こうにいるような、ああ韓国に行っちゃったんじゃないか、ああモンゴルに行っちゃったんじゃないか、遠いな神様今日は、なんて思うことあるでしょ。そういう時にはですね、賛美を捧げる、賛美を捧げる、賛美の中に神様は住まい、そこが神の住まいなんですから。憂いが生まれたら私たちは賛美の街灯を着なければなりません。神様を賛美する、また賛美はですね、最も強力な武器だと旧約聖書に書いてあるんですね。あのヨシャパテという王様が連合軍に襲われた時に、これは歴代史の 2-20 章ですけれどもね、彼は一生懸命断食を布告してみんなに祈ってもらって、自分も祈って、最後に下した結論は何かというと、聖歌隊をまず行かせよう、この教会に。去年の98年のですね、このニュース、重大ニュース、私もいろいろ考えてみましたけども、聖歌隊のリニューアルオープン、素晴らしかったですね。聖歌隊、この教会にもともとあったんですけど、さらにですねバージョンアップして、素晴らしい聖歌隊になりました、もうこの教会に怖いものないですね。この先鋒隊が、切り込み隊がいますから、聖歌隊が、感謝なことです、私たち一人一人もですね賛美をしましょう。憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためである。イエス様はそのために来られたって言うんですね。賛美はいつでもどこでもできます。上手であっても下手であっても、神様のもとに届くときに神様はそれを喜んでくださいます。上手な賛美の中にイスラエルの神は住まうとは書いてないんです。感謝ですね。音痴の賛美の中にはわしは住みたくないとは書いてないんですね。賛美の中に住まうと言うんですよ。神様立ち寄るじゃないんですから、たまに見てみるって言うんじゃないんですよ。住まうって言うんです。どれぐらい神様が私たちの賛美を喜んでくださるかという、そういうことなんですね。そこに私は住もうと、今日置こうと言うんですから。賛美は素晴らしい、賛美は主の住まいであり私たちの武器なんです。立ち向かうべき相手がどれほど大きくても賛美があれば大丈夫です。賛美に勝る武器はありません。他にいくら一生懸命鎌を研ぎ、槍を整備し、戦車を整え、スカッドミサイルを撃ってもダメなものはダメなんです。なぜなら私たちの敵は霊的な敵なんですね。パウロも言ってるでしょ、私たちの戦いは骨肉によらないんだよ、霊の戦いな、霊の戦いでですね、私たちは物質的なことをいくら考えてもダメなんです。霊の戦いにおいて唯一私たちに与えられている御言葉の剣、ね、パウロは言ってます。御言葉を歌えばいいんですね。これに勝る武器はありません。そして私たちが賛美しながらですね、憂い悩むことなく賛美しながら、彼らは義の樫の木、栄光を表す主の植木と呼ばれてありますが、義の道を歩む、憂い悩むことなく賛美しながら、 義の道を歩む。これはうさぎ年のを生きるということです。拍手がないですね、これ。ありがとうございます。これでタイトルの意味がね、分かっていただいたと思います。うさぎ年。しかしね、この聖書のこの箇所にぴったりなんですね、本当にね。憂いと賛美とね、義の歌詞の木でしょ。びっくりしますね、本当ね。社会はですね、この道徳的倫理的に大敗していくんですね。で、文明というものは、文明が進むと必ず人心というものは荒廃していくんですね。それはもう過去の大国が全てを表しているわけなんですけれども、去年はそういう事件がいろいろありましたね。まあ、一番ひどかったのはアメリカの大統領の醜聞でありましたけれども、真面目に正しく生きることがね、馬鹿らしくなる社会になっちゃうんですね。大統領だってあんなことやってんだから、別に私が何でやってもどこが悪いんだ、あとは知らぬ存ぜぬでインアプロプリエートリレーションシップだったといえば済むんじゃないかってですね、もうああいうようなこの愚かなことを世界のトップの人がやってしまう。まあ、ますます社会は、乱れてきますね。犯罪もね、凶悪化して毒をまいたりね、低年齢化して。でもこういうものの基本に何があるかというとですね、唯物的な考え方なんですね。物が全て、金が全て、この現在生きている自分の社会が、自分の暮らしが豊かで楽しくて思い通りになりゃ何も問題ないわっていう、そういう考え方ですね。神様を忘れている、唯物ですね。私たちは唯心的な神、ただ神を思う暮らしをしなきゃいけない。神様が評価されるの。評価は金が下すんじゃない、神が下す。私たちを喜ばせるものは金や物ではない、神様なんだ。神様に良い評価をもらい、神様に喜ばせ、神様を喜ばせよ。神の国とその義とを第一に求めなさい。そうすればそれに加えて他のものは与えられると書いてある。ここのイザヤ書にですね、義の樫の木と書いてあるんですね。彼らは義の樫の木、栄光を表す種の植木と呼ばれると。でこの樫の木というのは実は旧約聖書において非常に重要な意味を持っているんです。アブラハムはこのモレの樫の木のところに来て住んだ、あるいは、エモリ人マムレの樫の木のところに住んだ、またリベカの乳母デボラが死んだ時にはベテルの下手にある樫の木に葬られた。サウルが死んだ時にもその骨をヤベシュの樫の木に葬った。イスラエルにおいてこの樫の木というのは非常に大きな木になるそうなんです。まあ、日本でも大きな樫の木はあると思いますけれども、ただ日本の樫の木というのはこの雑木林の中にあるので、その存在がはっきりわからないんですけれども、このイスラエルという国は基本的にこの森はないんですね。ポツンポツンとこの木があるわけなんです。そんな中にこの樫の木というのはですね、この独立して大きな木になるそうです。ですからその樫の木というのはこのその周囲に住む人たちの目印になったんですね。そして動かない樫の木というのは、枯れない、動かない。だからそこに葬ったりしたんですよ。どこに葬ったか分からなくなりますからね、平らなと岩地だと。樫の木のところに葬っておけばもうその樫の木はなくならないから、常緑ですしね、ずっとそこにあると。で、神様はここで彼らは義の樫の木と呼ばれると言われた。どういうことか。これは変わらない、そして人々の目印になる、基準になるという意味なんです。私たちが神の義を求めて神の義の道を歩んでいけばですね、これはこの社会の私たちは目標になるんです。私たちがポイントになるんです。私たちがスタンダードになるんです。今は いっぱい金を儲けた人がスタンダードであり、人にわからないようにうまく悪いことをした人がスタンダードになっちゃった。これから違います。神の義を求め、そして神の義の道を歩んだバカな人たちがカシの木なんです。社会は私たちのそのバカさ加減を尊敬するようになります。なんてクリスチャンという人たちは愚かなんだろう。もっと上手にやればいいじゃないか。もっといくらでも悪いことして儲ければいいじゃないか。もっと嘘をついたり好きなようにやればいいじゃないか。そう思っていた社会はどんどんどんどん荒廃して乱れて行き先が分からなくなっていくんです。荒れ野になっていくんです。そこに残るのはカシの木なんです。義のカシの木。私たちはどんな状況にあっても神様の義を求めていかなければなりません。神の義を求めてさえいれば私たちは義のカシの木になるんです。動かないんです。それこそが証です。これからの証はまさに動かないことなんです。不動である。この社会は動いていきます。流動的で相対的でね、価値が変わってみんな散ったりこっち行ったりしてる。私たちは動かない。私たちの土台はここにあるんだから、変わらないんだから、微動だにしないです。神の義を求めていく、義のカシの木になる。人々の目標となり、またこの社会の目標となっていくことができるわけなんです。私たちはこの与えられました1999年、うさぎ年、憂い悩むことなく賛美しながら義の道を歩む、これでいきましょう。もうこれ忘れませんね、これはね。イザヤ61:3ですからね。憂い悩むことなく賛美しながら義の道を歩む、うさぎ、いいですね。うさぎの教えで共に主の栄光をですね、表していきたいと思います。与えられました年を本当に心から感謝しながら共に歩んでまいりましょう。お祈りいたします。天のお父様、本当に私たちのような頼りない、また信仰の弱いものの群れをもあなたはキリストの体と呼び頼りにしてくださって感謝いたします。神様、どうぞこの混迷の度合いを深めていく週末の社会にあって、私たちは憂い悩むことなく常に賛美の言葉を口ずさみながら義の道を歩んでまいります。どうぞ主を用いてください。そして半歩でも一歩でも私たちの主イエス様に近づいていくことができますように、またその手足となることができますようにお願いいたします。またさまざまな祈りの課題を今年も持ち越しております。年越しの祈りをたくさん持っております。しかし主は生きておられて私たちの祈りに応えてくださる方であるということを私たちは昨年本当に強く教えられました。これに励まされてさらに力強く祈るものとならせてください。ただ自分のために祈るのではなく人々のために取りなすものとならせてくださるようにお願いいたします。またどうぞ世の終わりが近づいておりますので、一人でも多くのあなたを知らない滅びに向かっております方々を身元に導いてくることができるように私たちを用いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アメン。それでは先ほどの502番ですね、3番から5番までをもう一度歌って今日の礼拝 で終わりたいと思います。3番です。
たと石の影の谷を行くとも、災い悩みをなど恐るべき、エホバは我が身と共にいまして、しもとと杖持って慰めたも、主の手に惹かれて居づくえなりとも、身胸の間に間に響したがゆから、我が頭の前に勝ちの祝いを、我がためも決し道からを褒め、主は我が頭に油を注ぎ、我が杯油も主の手に惹かれて居づくえなりとも、身胸の間に間に響したがゆから、世にある限りは頼ることなく、恵みと哀れみ我に伴わ、我はとこしえに主をたたえつつ、エホバの御殿に楽しくすまわ、主の手に惹かれて居づくえなりとも、胸の間に間に響したがゆから。
ご起立ください。祝祷いたします。仰ぎ恋願わくは、私たちの主御子イエスキリストの御恵み、父なる神の豊かなるご愛、聖霊なる神の親しき御交わりが、この小さな群れに集う愛する方々と共に与えられましたこの年、そしてとこしえに豊かに伴わんことを。アーメン。それでは99年元旦の礼拝をこれで終わりいたします。どうぞ、ありがとうとご挨拶してください。